どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日は日曜日じゃないですよ。祝日なんですね。3連休の最終日、11日月曜日祝日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、3連休かつお盆とつなげて10連休だよみたいな人もいるんですかね。まあそういう人はね、やっぱり準備をしてるんでしょうね。しっかり準備できないと10連休とか取れないですからね。本当に、まあそういう連休っていうのは素晴らしいなと思うし、人生を謳歌してほしいなと思います。僕も9月はね、会社員時代は、まあ、必ずと言ってほどそういう連休を取って、あいつ今年も休むぞみたいなね 毎年のルーティーンになってたわけですけど、やっぱりそういうものがないとね、こう人生メリハリできませんから、たくさん遊んで、たくさん休憩して、そしてしっかり仕事をすると、噛みましたね。そしてしっかり仕事をするという感じで頑張っていきましょう。まあ今日は祝日なんでね、ゆるりと行きたいわけですけど、先週僕は結構忙しくてですね、月曜日は和歌山、土曜日は北海道の平取町というところに行ってきたんです。和歌山はね、ライフをやったので知ってる人いるかもしれないですけど、稲美町という町ですね。まあ、そこでね、教員の方々に向けてお話をしてきたといった感じです。で、まあ、稲美町駅でね、電車を50分待つという出来事が発生しまして、まあ、そこでね、ライブとかしてたので ボイシーのライブアワーね。なので、まあ、気づいてる人もいたかもなという感じですね。で、土曜日は北海道の平取町というところに行ってきて、まあ、ここはね、アイヌの文化がまだ残っているというね、まあ、そんな土地でアイヌの博物館とかもある場所なんですけど、まあ、最近はね、とあるアニメ、漫画でね、盛り上がっていて、アイヌ文化っていうのは一躍脚光を浴びるというね、形になっていて、街全体で盛り上がってるのかなと。で、まあ、子供万博がありましたので、行ってきて、子供向けに授業を、子供向けだけではなくて、保護者にも向けて、お話をしてきて、あとは町長さんとかね、教育長ともお話ができたので、今後につながるといいなとね、希望を抱いています。またね、そのお金の教育という視点で、進展があった場合にはね、オンラインサロンとかプレミアムリスナーで先出ししていきますので、確認をしてくれたら嬉しいです。それでは本題に行きましょう。今日はね、定期的に何度も言うことの重要性っていうのを再度喋りたいなと。まあ、これを喋ることすらも何度もになるわけなんですけど、再度喋りたいなと。まあ、そんなエピソードがいくつか出てきたという話ですね。やっぱり、こう、発信をしていて、このボイシーとかだともう5年以上毎日配信してるわけですよ。だからまあ2000回以上ね、正月三が日は休んだりもするんだけど、それを除けば、まあ2000回ぐらい連続で配信していて、まあそんな2000回もね、違うこと喋れるわけないんですよ。なので、まあ僕は同じことも繰り返すし、ニュースに出てきたら、復習がてらお話しするし、まあ、例えば、先日の失業率と賃金の関係ですよね。最低賃金上げすぎちゃうと失業率上がっちゃうよという話とかって、もう何度も何度も話してきているお話なんですよね。で、まあ、そういう何度も何度も話してきたお話っていうのを発信するときに、ちょっとためらうときっていうのが僕はあるんですよ。で、これは発信をしてる人はね、もうみんなあると思うんだよね。もう何度も話してるけどいいのかなみたいなね。まあそんな気持ちになる瞬間っていうのがあるんだけれど、何度も喋らなきゃいけないという、その気持ちを乗り越えて喋らなきゃいけないよね。それが自分のためでもあり、みんなのためでもあるよなという感じです。で、まあ今日の話のきっかけ、一番最初は、ボイシーのとある放送でね、先週のとある放送で、最近、フォローして聞き始めましたっていうコメントをくれた方がいたんですよね。で、まあ、そうなんですよ。新規リスナーさんっていうのはいるんですよ。それいることは分かってるんだけれど、僕はたびたび、こういう言葉って、もううちのリスナーさんはご存知だと思いますが、みたいな、もう枕言葉のように息をするように言うことがあるんですよね。で、先日はもう税制改正大綱なんて言葉はもうリスナーの方も知ってると思いますが、みたいな前置きをして、喋っていたんですよ。で、それは知ってる人にとってはさ、知ってる知ってるみたいな感じで、まあ、優越感じゃないけど、でも、なんかこう聞いていて満足感があると思うんですよね。だから僕はそういう言葉をすぐね、使っちゃうんだけれど、でも一方で知らない人ですよね。それはちょっとこう聞き苦しいんだろうなと思いました。で、まあコメントくれた方はね、非常に寛大な方なので、税制改正大綱って初耳です、漢字調べてみましたみたいな感じでね、ポジティブにコメントをしてくれたので、まあそこでハッとするわけですよ。 いや、そりゃそうだよなと、新規のリスナーさんっていうのも、もう入れ替わり立ち替わりですから、メディアなんていうものはね。まあ、ボイシーはその継続率っていうのが半端じゃないですけど、他のプラットフォームに、比べたらね。でも、それでも毎日新しいリスナーさんがいて、まあ、その方にとってはね、税制改正大綱とか言われてもね、失業率と賃金の関係とか言われても、あとはまあ僕がよく言う話だと、まあ、統合政府とかね、もうこんな初耳も初耳だと思うんですよね。だから、まあ、しっかり喋んないとなぁと、常にもう初見の皆様に向けて喋っていかないとなぁと思いました。まああとは、まあ他にもね、そう思うエピソードっていうのはたくさんあるんですけど、今ちょうど出てきた統合政府とかね、これって僕何度も多分喋ってるんですよ。数えきれないぐらいこの統合政府っていうね、まあ統合政府の財務諸表かな。まあこのキーワードって出してきてるんですけど、これをじゃあリスナーの皆さんにどういうことでしたか説明してください。そして統合政府の財務諸表という言葉を使って一つね、僕がよく話すお金のエピソードを喋ってくださいって言われたら、やっぱり多分ほとんどの人は喋れないと思うんですよね。で、これは別にリスナーの皆さんができなくて僕ができるっていう話ではなくて、まあ僕は何度も喋ってるから頭に入ってるわけですよ。例えばプレミアムリスナーの話とかっていうのは結構仕入れてきて勉強をしてきて喋る話っていうのも多くて、そういう話っていうのは3ヶ月後僕の頭に全く残ってないこともあるんですね。何が言いたいかというと、人っていうのは定着するのにめちゃくちゃ時間がかかるから、まあ、何度も何度も僕が大切だと思うこと、僕が皆さんにとって人生が向上するだろうというお話はね、勇気を持って何度もしなきゃいけないんだろうなっていうのも改めてね、今回のコメントとともに思ったという次第です。今日はちょっと神々ですね。でもこのまま頑張っていきます。で、もう一つね、妻に言われて、そうだなーっていうね、非常に納得したお話があるので、まあ最後にそれをしたいんですけど、僕は先週の木曜日からね、YouTube を再開したんですよ。もう何としてもね、週に1本木曜日19時にはね、もう必ず上げると。もうずっとやり続けるぞという覚悟のもとね、やり始めたわけです。で、まあ、ほぼ同じコンテンツを、ながら聞き形式に変えて、Spotify にも上げているんですよね。で、ここで喋っているお話っていうのは、またゼロからなんですよ。マネーリテラシーがないぞと。あるいはお金のことを学び始めました。でも何からやっていいかわかりませんっていう方に向けて、お金っていうのはね、道具でね、ツールでね、みたいなね、家計改善っていうのはここからやってねって、大きいもので毎月発生するものからやるとインパクトがあるよ。で、手残りを増やして、投資を、長期投資をしていきましょう、みたいなね。まあそんな話をする予定なんですよ。これはもう本当に数えきれないぐらいに、まあいろんなところで自分のメディアだけじゃなくて、本とか、あるいは取材を受けた時とかも本当にもう腐るほどっていうね、言い方、言葉が悪いですけど、あえて言うなら腐るほどしてきたんですよ。でもまたするんですよね。で、それはやっぱり躊躇するんだよね。でも、その時にまず自分で自分の背中を押したのが、小学校とか中学校とか高校とかあるいは大学、まあ子供たちの前で話をした時に必ずと言っていいほど YouTube の話が出るんです。僕の YouTube ね。で、やっぱり一定数は YouTube ライブに来てコメントをしてくれたり、で、その後ね、見てくれているかどうかわからないんだけれど、わざわざ来てくれるわけだから、多分見てくれてる子もいるんだよね。で、その子たちっていうのを、こう置いてけぼりには絶対しちゃいけないなと思ってて、もちろん過去にね、遡ればゼロから教えますみたいな動画っていくらでもあるんだけど、まあめんどくさいじゃないですか。なので、やっぱり定期的にゼロから喋る、2025年ゼロからこれは喋る、2026年ゼロからここだけは喋るみたいなものは、あらかじめこちらでピックアップしておかなきゃいけないんだろうなって思ったんですよね。だからまあ勇気を持ってまたね、ゼロから喋り直してるわけです。だからまあまたね言っちゃうけど、ボイシーのリスナーさんでね、僕のチャンネルをまあこれまで5年間ずっと聞いてますとか3年間聞いてますっていう人にとってはね、もう YouTube、 僕が今喋っている、先週から喋ってる YouTube とか Spotify っていうのはほぼ必要ないのかもしれないけど、でもどう伝えるかっていう意味ではね、お子さんとか大切な人に伝えるときに参考になるでしょうし、まあ忘れてることもありますからね、ぜひ確認をしてほしいなとは思うんですよね。で、まあ勇気を持って始めたところ、さらに背中を押してくれたのが妻の言葉で、 やっぱり定期的に何度も何度も同じことを喋る重要性ってあるよねみたいなね話を、まあきっかけ何だったか忘れたんですけど、こう喋ってて出てきたんですよね。そんなことを言い始めて。で、まあそれは発信者としては分かっている部分もあるし、まあ無意識にやってる部分もあるし、でも躊躇する部分もあるよねと。で、この後のエピソードがめちゃくちゃ秀逸でめちゃくちゃ納得感あったんですけど、だってアマゾンのセールって定期的に毎回みんな発信するじゃんって言ったんですよ。確かにって思ったんですよね。あれは当然ビジネスだからね。アマゾンアソシエイトなので、まあ紹介、自分を通して買ってくれた人数、買ってくれた金額に応じてアマゾンから収益が発生するから、それはみんなこぞって頑張ってやるわけなんだけれど、でもそういうインセンティブに向けて定期的に何度も発信することを躊躇なく発信者はやってるんですよね。だから僕は新規で聞いてくれた人の人生が向上する。まあ、そのために何度も同じことを定期的に発信するっていうね。まあ、だからそこをインセンティブに発信するっていうね、こう気持ちを整えればね、何の躊躇もなく発信できるなと思ったんですよね。いや、だからまあまとめるとね、何度も伝えることって重要なんですよ。なので、まあ今後も何度も同じこと言うと思います。特に定期的に伝えることね、やっぱり3月15日が近づいてくれば確定申告の話をしたいですし、税制改正大綱12月が近づいてくれば税制改正大綱の話とか、そこからどうやって、税法っていうのが変わっていくか決まっていくかっていうのも話もしたいですし、あとはね、6月とか住民税の季節ですねなんて言って住民税とはみたいなね話もしたいし、今月だったら8月末に1回目のね、個人事業税の納期限が来るわけですよ。だったら事業税の話したいなとか思うので、まあしっかりね、まあそういう定期的に話すべきものっていうのをピックアップしてねお話ししていきますので、知ってるよっていう方もまあ確認がてらね、やっぱりね忘れます全然ね、僕も専門外のことってもうしょっちゅう忘れるし、専門のことでも忘れていくから、やっぱり話す価値ってあるんだろうな、躊躇する必要もないんだろうなって思いました。で、まあさっきからね何度も言ってる統合政府の財務諸表なんていう話はさ、これっていうのはもうエピソードとしては国債、まあ日本の借金ですよね、これが純資産よりも多くなって大変ですねみたいなことを言う人がいるわけですよ。それ嘘なんですよ。それは統合政府の財務諸表を見れば一目瞭然ですよみたいな話っていうのも、まあニュースに上がるたびにね、まあそのなんだろうな、世論が高まるたびに、借金が多すぎる、資産よりも多すぎる、財務諸表の資料を見ると借金のが多いじゃないかみたいなね、その嘘の世論というか、騙されて世論が高まってしまった時にやっぱり釘を刺すようにね、何度も何度も発信をしていかなきゃいけないよなと思うんですね。だからね、まあまとめると、何度も発信すると、今後も発信すると、よろしくお願いします。だからまあ何度も発信するぞという発信もまた何度もするでしょうし、定期的にもう人生の要となる言葉、要となる話、要となる、まあ、スキームとかもそうだよね。それはね、しっかり話していきますから、こう、ながら聞きでね、マネーリテラシーを高め、お金に強い人になってくれたらなと思っています。さて、最後にお知らせです。土日にね、プレミアムリスナーをやっているので、この土日の放送を紹介をさせてください。まずは土曜日なんですが、これね、オンラインサロンでもお話ししたものなんですけど、分断っていう言葉をね、ここ5年、まあ僕は10年ぐらいかもしれない、結構使うようになったんですよね。で、それはもう格差社会とかを超えた分断で、もう分断されたら関わりがなくなるよねみたいなね、まあそんな話なんですよ。で、それはまあいろんな人がいろんなところで言ってるんだけれど、飲食店でもそういう分断起こってるよねっていう話を土曜日にしました。で、これはとある人のエピソードというか、とある料理人の言葉で、店の格は客の格だっていうね、まあそういう言葉があって、まあそこからね話を展開してるので、まあ気になるよと。アパレルの分断の話もね先々週ぐらいにしましたから、まあそこと絡めて気になるよという方はぜひ確認をしてみてください。そして昨日日曜日の方がね、まあ、気になる方多いかなと思います。ガソリン減税っていうのがね、今野党6党合意で与党に襲いかかっている状態で、まあやっとね11月1日から下がるんじゃないの、暫定税率、廃止になるんじゃないのみたいな感じになってるわけですね。まあ思い返してみれば、自公国の3党合意って12月でしたからね、もうほぼ1年じゃんなんて思うわけですけど、まあなんとなく減税できそうねなんて雰囲気にはなってるわけですが、まあその裏で、 2つの負担ってしっかり走ってるよねって話です。まあ減税が行われたら増税されちゃうみたいなね、話がこの日本にはあるわけですけど、まあそれはまさに財務省的思考でね、財務省はやっぱり減税で財源減っちゃったんで、もうなんか補填するために増税するしかないんですよみたいなことを言うわけですよ。でもそれはなんか全然本質的ではなくて、減税をするっていうのは、まあそこではまだ全然改革は終了してなくてね、減税をして財源が減りました、じゃあその財源を増やすっていう作業も当然に重要なんだけれど、それ以前に支出減らせばいいわけですから、歳出削減の議論にまで持っていって、あるいは歳出を削減させて改革完了だと思うんですね。まあそのあたりの話も含めて、今ガソリン減税の裏で負担みたいなものがね、二つ増えようとしてます。まあ、もう一部増えてんだけどね、現在進行形でね。なので、そのあたり気になる方は、ぜひ確認をしてみてください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。